さっき今歌ったばかりの曲に、特にこれは復活の主の平和とあります。これは復活をさせるってことは、いかなることにも打ち勝つ、超える、勝利をするという意味が含まれているわけですね。主の力に打ち勝つ、そのような主だから、どんなことがあっても消えたりしない。当然ですね、殺されてもそれこそ永遠の平和にところに行くわけですから、エペソ書にあるように死んだらキリストの栄光、永遠性、清さ、真実さと同じ姿に変えられるっていうのが、一番死んだらどうなるかの聖書的な表現なんですね。死んでもイエス様を最初3日目によみがえって手も足もある、だから復活した手も足もあるっていう方もおられますが、手も足は地上の重力のある世界で必要だからね、物を取った。だからあるのであって、一切そういうものなくなった時に、なんでこの不便な手がありますか？翼を折られてない、ダメになるんです。そういうことに、今のイエス様と同じように完全な霊的、自由な存在になるということですね。不思議、私の、全部不思議ですけどもね、そういう、ずっと聖書のことを語っておられる方でも、いや、復活しても手回しもあるんだと。そういう、どっからそういうことが出てくるかって不思議でしょうがないんですね。そんな不便な体、もう、ごめんこう無理と。例えば、昨日言った台で、足もなく、目も見えなくなる、手も動かない。その人はですね、本当に自分はもう、カタツムリ。カタツムリのデンデムシのように何にもできないけど、復活した完全な体に変えてくださる。例えば、芋虫。もう一つ、例えですね。芋虫。今は芋虫だけれども、蝶になって芽生えるという、本当にそういう自由なっていうことを一番復活ということで言っているわけですね。ですから、こんな人間の狭苦しい体で、みんなその、今生きている地上で生きるための必要なものです。このもみんな亡くなって、それを遥かに超えた霊的、まあね、イエス様と同じように変えられるというのが、それに増したことはない。ということですね。はい。そういう意味で、この復活の死の平和っていう大事な言葉ですね。で、これも分かち合おうと。互いにっていうことが入ってる。あなたも私もと。そういう意味で今回のテーマですね。互いに足を洗い合おう。互いに祈り合おうという、そういうことに、まあ、沿った歌ということで選んであったわけです。それで、今日は聖書全体から言うと、これ時間がいっぱいかかりますが、ピックアップしてというところですね。その中で、今読んでいただいたところですね。と、まあ、この私たちクミントのことも関係があるわけです。そもそもこの平和っていう言葉は、これも以前から繰り返し書いたり言ったりしていることですが、これは中国語なんです、本来的に。それをもらって使ってるわけです。日本語のものは何かというと、穏やか、和やかという言葉しかないわけです。だからそれはですね、日本と、あるいは中国との平和な関係、穏やかな関係、和やかな関係では、ちょっと表現が緩すぎるから、いつも中国をもらって表現していると。もう圧倒的な多数の言葉は中国からの借り物なんですね。平和、友好、信仰、前進、新聞さんといろんなもの、漢字一つのもの、ほとんどそうです。莫大な数の漢字がある。これは日本で最大モルハチテという考えてある。もう本当にびっくりする膨大なもんです。何百ページもずーっと。もう見たことのないような感じもいっぱい収録してあります。もうああいうこと本当に天才的な保有能力なんです。何でも最高なものを見たらですね、その大きさっていうのは初めてわかる。普通は学習緩和時点はそんなの見とったんでわからないってことですね。私も理科系だったからそういう類のことわからなかったけども、聖書語学をやり出してからいろんな言葉、で、訳によっておかしいということもあるので、どうしても中国語というのも手をつける必要が起こったわけですね。他の外国語も。まあ、その関係で、初めて分かるようになったわけです。で、そういう意味で、中国からの影響は圧倒的に多いんです。まあ、ものを書いたり考えたりすること、みんな中国人が考えた漢字に沿ってきてる。それなのに何かというとですね、日本が上だと、なんとか見下したのは大きな間違いですね。で、その文化をたくさん朝鮮半島を通ってもらっているわけです。何かというと、それも朝鮮半島のもの、昔は先人先人とか、 ロシア人のロスケと言ったりですね、まあ、半島人とか、そういう蔑みの言葉でもって当たり前のように使われていたことがありますね。で、まあ、キリスト教も江戸幕府が、切るっていうのをわざわざ切りしたん、切って捨てるようなもんだ。まあ、そんな当て字を当てて、非常に嫌悪すべきものだということを植え付けようとしたわけですね。で、それが未だに赤というと悪いことするように、共産党とは連合の、まあ、大きなと、もっともキリスト教系から、労働組合、大きく成長してきたんですけども、元は戦前から。香川というか元になっているわけです。それが今はなんとですね、絶対共産党は手が結ばんなんとか言って。で、自民党にするよと、まあ、女の人がですね、そういうことを言うと、まあ、奇妙なことが起こったりします。まあ、それも油断として。まあ、とにかくそういうことでですね、今日のこの読んだところですね、それを、ところどうして、そういう、平和と関係あるかと、これ見てもわかる。その頃、18。見ていただいたらすぐにわかるように、これはですね、私の戒めって訳されている言葉は、詩編では神の言葉、当時戒めは言葉です。戒めというと、これも中国語の漢字だから、独特のイメージがある。戒め、あ、破ったらいけない、怒られる。大きい手で言うとそうですね。私は子供の時から、どっか宗教の漫画、小説みたいなのがあって、宗教の掟を破ったらやってくれるぞと、そういう感じで掟ということは残っているわけです。神の掟と言うと、それだけで漢字が良くない。みんなこれは言葉の言い換えなんですね。詩編を読んだらすぐにわかります。一つの言葉がですね、いろいろに箇所によっても違ってるんですよ。国民の私もいろいろ調べたことなんですが。だから、起きてだから起きてとしてないか、別のことは全然違う。普通の言葉にやったり、戒めに教えになったり。もう実にいろいろです。本来、トーラーというヘブライ語は立法と訳される言葉です。これも中国語の言葉です。法律を逆転してもいける。こんなもん外国語にないですよね。法律を逆転してニュアンスを変えて立法にひっくり返してもできるのは通用、よその言葉でありえない。特殊な言葉です。だけど英語では思いついてローですね。法律なんですね。立法というのは。法律を言うと日本人だったら道路交通法とか犯罪の法律を思い出すから、まあひっくり返して立法とかいうことになっておるわけです。ですから、こういうことですね。起きてだから起きてと言うと思い込んだらいけないわけですね。とにかく神の言葉というのが一番いいわけです。だけど、神の言葉、仮の言葉と同じ言葉がつながるから、詩編なんかではですね、言葉とか、掟とか、戒めとかですね、それとか、単なる、神が直接言われたとかですね、そういうふうなことにいろいろに言い換えてるだけです。はい。ということで、まあ、いろんなところでそういう言葉のことがあって引っかかる。だから、なんとかそぐわないということがあるんです。で、今日のところもですね、そういう意味で、18見たらですね、戒め、神の言葉にこう耳を傾ける、これも聞くということがあるんです、ね。英語でも単に hear、それから listen というのがありますけれども、耳を傾ける、本当に注意して聞くと、見えるものからでも音が聞こえると、霊的な。これはヘレン・ケラー、今日のあれを、もうする予定がない、時間がないですが、彼女の本を見ると本当に驚くべ敏感な感性。目が見えず、耳も聞こえないにもかかわらずですね、ホメロスに非常に感動する。ホメロスの詩編で本当翼を打って飛ぶようだ。まあ、とにかく人間の感性っていうのは本当にですね、まあ一つの細胞が全身にも作れるぐらい、いろんな可能性を秘めておく。さっきもちょっと。と思いましたが、指先だけに頼りない感じ、決めとるんですね、こんなところも。そういうことで、この、私たちも、そこからですね、いろいろなこと分かってくるわけです。で、耳を傾ける、聞くということは、ここでも基本になって、そうするだけで、あなたの、これ、シャロームですね。このシャロームという言葉も、これも以前から言ってますが、列王記でも神殿が完成したと。あるいは創世記でも悪が満たされた。で、裁きを受けると。満たす、完成する、コンプリート。それが元にあるということですね。シャローム。 このようにしたら、あと文章にしたときにはきちっと印象箇所なんか書くんですけども、お話しするときにちょっと時間がかかってしまわないから、今はもう置いてあるわけですが、そういうことで聞いただけでは残らないんですね。やっぱり見ないと残らないということがありますから、後で私は書き直してきちんとしているわけです。で、話すときにはいくら書いたものを置いてあっても、それを見ながら言ったら、本当に自然に促されても語れないということで、いつも見ないで。この代わり、言うべきことは、さっきの場合もそうですね。違うこといっぱい入ってきて、なくなってしまったということよくあるんですけども。でもこれをパッと思いついた、浮かんだことも神様からと受け取ってするということが多いわけです。そこで、それだけで平和は、これ耐え難あります。これは普通の、ナーハールというヘブライ語で、ストリーム、普通の川なんです。なんか他の訳で全部川です。耐え難という訳はこれだけです。だから、ちょうど新しい訳も直してるのが多いんですけども、このまま載せてる場合もありますね。耐え難っていうと、これは訳する人の気持ちでそうしたんです。だから、タイガーって言うたらですね、何思い出すよ。ミシシッピーとかナイルが思い出してしまうでしょうが。まあ、ここではタイガーというような、チグリス、ユーフラテスっていうことを思い出しますが、でもそんなタイガーでなくったってですよ。心の中、イエス様が言われたのは、溢れてる、流れとなる。小さくても潤せばいいんだから、この役はちょっと誤解を持たせるかねない。本来は川、ストリーム、普通の川です。で、この恵みがまたこれ。ですね、この訳だけが義という言葉をですね、この恵みの恵みというふうに訳してしまったから正義という言葉が出てくるのがわからないわけです。これセダーカーですね、メルキセデクのセダーカー、正義、ほとんど righteousness と訳されることです。 righteousness、 正義、正しい。で、まあ英語もほとんどすべて当然 righteousness です。セダーカーは righteousness。この訳だけが個人的な感で、ここは恵みとしておこうというふうに決めたけど、これはこの後の聖書教の共同訳でも撤廃されて、これを当然義、正義というふうに変えられておりますね。当然です、外国を見ても。外国4行訳でも私が対象参照した人は40種類を超えているわけですね。外国、フランス語、ドイツにしても。たくさんあります。非常に得意な聖書かどうかすぐに分かるわけだから、訳は。で、言語を見てもですね。だから、このとこは当然ですね、普通、川のように。義は、で、義という意味、不要意からこそ、この人も、これは正義の義で裁くと思い込まれていかんと思って、恵みとしたけど、ある意味ではこれが余計なことですね。間違った義という言葉が、セダカーという非常に重要な言葉があるのに、間違った観念を持つということになりますね。恵みって全然別のヘブライ語があるからです。はい、そうしてさらにそれだけじゃなくって、子孫まで砂のようにと思ってですね、びっくりするようなこと書いてあります。で、この元が聞くということです。御言葉を聞くことの基金ということは、こういうところでもつながってくるわけです。ただ聞くっていうことを本当にしたらですね、こんなに豊かになる。これは聞くだけで不思議と与えられる。聞こうということは本当に神様に生きて働いてる。語りかけてる。本当に生ける神様のことを生々しく思い起こす。見つめることであるから、そこでそこにですね、本当に信頼して見つめることであるから、このように、いわシャロームが川のように何かというと、なんで例えてるのか。川のように絶えず流れ続けるものになる。海の波もですね、絶えず押し寄せてくる。まあ、風がなかったら当ててしまう時もありますが、小さな波でも絶えず流れてくる。そういう非常に潤いのあるものでもありますね。川の流れも海も。そういうふうに神様の平和、シャロームっていうものは、川のように、本来シャロームない。何かちょっと言われたらピッと止まる。人間的な平和もそんなもんですよね。一言言われてパッとなって、何やいつはっていうことにうっかりするとなりがち。まあ、なりかかっても、潮、耳かと、あ、何を起こってるのかと。まあ、そういう方、こういう語りかけを聞くと、ちょっとでも流れ始めるわけです。なんか、対話の言うと大げさすぎてですね、ちょっとピンとこない人が多くなるということですね。だからそういう意味で言語、あるいは他の訳を参照して、 この役は特殊だということをはっきり認して、これは大河でない方がいいと、はっきり言わないといけないと思って私はそういうふうにしてるわけですね。で、まあ、こういうところも議論になって、こちらの方でも変えられておるということです。正義というものを普通は、正義、セダーカーという言葉、まさしくこの正義、正義と、裁かれて、アマストにやるようなところも出てくるわけですが、正義ということは普通海の波のように、まるでこう、イメージが違うと思いますね。正義の味方っていう感じですね。我々もやっつけろっていう感じでイメージがあるわけです。どこが海の波のようなのか。絶えずこう、年寄せ、果てしなこと、あるかなと、広大なところから。非常にふくよかさがありますよね。海の波のように、押し寄せていくと。こんな表現はね、どんな大詩人もできないですよ。普通の日本の和歌短歌、私もかなりいろいろ、日本人の本性を知るために、よさと、あるいは原価、新国民名前をするいろんな英語訳からですね、多様な仲介から、中華によってまた違いますから、言っていますが、中国の方もです。いかに見てもですね、聖書ほどの詩の奥深さと広大さと豊かさもって全然比較にならないと、はっきり言って言えます。日本の詩か関連ですと、この日本のものしか知らないからね、ほとんど。だからあの、源氏物語ものを社会的名作、全然名作でもないんです。真理のかけらもないっていう。本当ですよ。私もこれぐらい、いくつかの訳、仲介から英語訳まで参照して、全部であれかかなりの部分を参照したりしています。その言葉の雅さ、まあ、しっとりとした女性的な言葉、これ本当に日本の言葉の良さをある意味で表現している。これは言葉の良さであって、内容の真理ではないですよ。お金持ちの貴族たちが遊んで、夜でも女の人が遊んで、そんなことを何が真実かということです。まあ、考えたらすぐにわかることですね。誰が言った名作を言い出したのかと思います。日本のことしか知らない人。私の絵目さんはね、聞いてないのに、ふっと聞いたって、ふっとこう。はい、それでですね、ちょっといろいろ不思議なところがあるので、本当に私も感じています。まあ、この大学の時に同級生を殺す余談ですけどね、大学卒業の時にこう手帳にみんな書いてくれたんです、一言。大学先生も、国文科の。そしたら、その時に私は、俺、彼女も手に見せなかったんだけど、整理しようって。女性ではない。書いて。
で、
まあ、後で、正解。で、この新聞社はどこから来るのか。で、あんたのこと書いてあったんですよね。
同級生。
で、まあ、それに、私もちょっと驚いて、なんかちょっと不思議だなと思うことがあるんですね。確かに。大学の若い人からそんなのがあったんだなと思って、普通卒業の時そんなこと書く誰もいないと思うんですよね。まあ、ゲームのコピーとかあるから、また、感じながら。そう、まあ、それ人間、神様を作った人間と本当に千差万別ということを言いたいんですね。もう本当にそれぞれが何も、エミコさんだけど、みんなそれぞれ神秘なもん。宇宙たった一つの存在。よく言われて、オンリーワンだと。ということを本当に思わされますね。で、神様のことを思って一層それが弱かってくる。で、まあ、どうしてこの正義は海の波のようかというと、今非常に福やさ、豊かさ、それからもう一つ川に関するイメージが日本と全く違うわけです。だから昨日も言いましたね。日本はどこに行っても川があるんです、綺麗な。本当にどこに行っても小さい川。特に徳島市は水の都と言われたりする。徳島の人でもほんの聞いたことない人もかもしれんけども、徳島っていう、なんで島じゃないのに島かって。鹿児島もそうですけどね、福島も。次のもですよ。まあ、鹿の子がおる島がおったから、ほら知らないですよ。ほらちょっとでしたけど。徳島の場合は、徳島大学があるんです。ちょっと行ったところ。そこのあたりもみんな海だったと。で、島があった。それが完全に陸続きになってるからやけど、これで島がいっぱいあるからって言うんできたら、で、徳のある島、良い島にな、良い島の県だよって言うんで、明治の新しくなって、阿波の国からそれに変えたということらしいですね。その上島がいっぱいあったということなんです。だからこれを区切るところは、昨日、三皿を行ったとか、送っていった人、この三つの川が出てるんですね。三つ合いがすぐそこ。ここから千鶴、で、三所に行ったとき。あちらもいろいろ川があるんです。まあ、また横もしておりましたが、 それで、この平和っていうのはどんなものかっていうことを、言葉でいつも限界があるけれども、この詩人の特別な、まあ、光を与えられて、こんな表現でした。誰もしてないですよね。耳を傾けるだけで、シャロームは川のようにっていうんですよね。小さな川でも、普通の平和は、まあ、一言言われても止まる。逆にですね、怒り出すっていう、言われどころか。で、場合によっては、ずーっと続く。あの一言は忘れられない、と言って。そんな裏人間の平和いうものは非常に儚い。これ、影ですね。この絶えず、両方がですね、絶えず流れ出してる。絶えず教えてくる。その裏連続的なものになる。ということなんですね。神様を愛で、神様からもらったものは、パタッと消えて終わったりしないと。まあ、そういうですね、神に属する美しさは目に見えないんだと。まあ、こういった上のこと、星の王子様っていう中にもですね、本当に美しいものは目に見えないんだよ、なんて出てきますよね。まあ、これは当たり前と当たり前ですね。私はそれを学生時代の時に、プラトンの哲学を初めて見開かれて、非常にプラトン哲学に、本当に注い込まれた。引き付けられたんです。それで、古書店にあった戦前に出されたプラトン全書と全部買い込んで、そして読んでいこうということをして、今日になった時でも、二つ目の高校の時から、プラトン、孔子、それから、浄土真宗の親鸞のものとか、もちろん、そしては、ヒルティとか、聖書を基本にしながら、それぐらいプラトンというものは非常に私にとっては、これ誰からの本かというと、河合英二はです。柳井派の同僚で、やはりファシズム批判をしたために、東大を掘り出されたという、非常に数少ない教授です。ほとんどの教授はみんなあの戦争賛成賛成と推進していたわけです。マルクス主義関係の大内教授みたいな人と、この河合英二郎と柳井派と、ほんのわずかの人だけが大学を掘り出されるぐらいの、はっきりした教授を言ったそうです。で、まあ、柳の先輩が河合英二郎だったんですね、言論で。だんだんとですね、彼はキリスト教。彼はキリスト教にどうしても仲間になれなかった。それから経済学部の独特のいろんな問題が起こって、それがだんだん離れたわけです。ところが私はその二人とも圧倒的な影響を受けたんです。河合英二郎からはプラトン哲学を紹介された。彼は東大掘り出されてから、箱根だったから引きこもって1ヶ月ずっと書き続けた。書き下ろしなんです。それが最後に、学生にあたる。私の姉が大学の教員から言われて、それがいいからって言って、買ってたけど一切読まなかった。本棚に置いてあったの、私非常に苦しいって、どっか飛び出したいと思うぐらい苦しいことに起こったの。一年の終わりはね、今言ったような、将来、自然科学の将来を思い出したらどうもならなくなったり。その時にたまたま、そして穴が開いた本が河合城の学生に当たるだった。それでプラトン哲学がパッと聞かされた。で、その学生の最後に彼はですね、自分はプラトンの理想主義、ですね、本当に真善美を追求すると。だけど、それは、本当に追求するものをキリストたちは共通したものがある。けれども、理想主義に生きるものは、キリストたちと比べて、やはり自我が残ってしまう。ところがキリストたちは、できるだけ全て神にするという点で、理想主義者も砕かれなければならないんで終わってるんですよね。それもとても残ったわけです。最後に書いた作品ですね。まあそういうことで、これでも花は美そのものじゃない。綺麗な女の人、綺麗な人はみんな美そのものじゃない。美そのものから与えられて一部を持ってるに過ぎないっていうのが本質じゃないですね、これは。正義の人はいないと。誰もいない。正義とそのものは目に見えない。だから存在する。そのほんの一部をもらってる人が、いわゆる正義の人の目に見えるんだと。そのものがあるっていうんですね。で、近代哲学みんなそれの一種の仲介だと。簡単にしても。理性の限界と理性感とかもそうですよね。まあ、物事って言ってもあれですから。そういうふうに、この本当に大切なものは目に見えないんだよっていうのを究極的には、もちろん完全な形で聖書の神様である。今のイエス様です。一番美しいものをキリスト様。一番正義もキリスト。目に見えない。という存在する。プラトン哲学の延長上に完全な形としてあるということもはっきり分かったわけですね。まあ、歴史的にも、プラトン哲学の、いわば子孫末裔であるストア哲学の土壌の下でですね、キリスト教に根付いたわけです。はい。それで、 このことがですね、旧約聖書でこのようにある。これの一番最初は一体何なのかというと、実はこのような世界の平和の最初の言及は、実は創世記の一番最初からある。普通はこういうことはまず、関連づけたりして言われないことですが、普通平和とこの最初の記事は何の関係があるかと思うかもしれませんが、何でも表面見たらわからんことですね。この繰り返し取り上げられるこの聖書、神の言葉の章の中で一番最初だから、この世に犯したというところにまた神の大きな摂理があったんですよね。誰が書いたかわからない、これだけ影響力を持った、誰が書いたか本質じゃないということを示しているようなものですね。天地創造、この広大無限なものを創造したのが我々神です、神様だって。それに比べた日本はですね、本当にどうしてこんな桁違いに小さいんだろうか。そこら辺の狐ども、白い蛇と思われた神様、大きな桁、これ神様だ。戦争でいっぱい人を殺した人も神様だ。エイレイト、どうしてそういう発想するのか、本当不思議ですよね。で、そういうことは形状を受けてないと、自然のままのこういうふうに昔の素朴な原始的信仰が化石となって残っているのが日本だと、よくこれはヨーロッパから言われてきたことです。だからそういう意味で研究の対象になる。だけど、まあこういうよく似たり寄ったりなる世界の中に、この一つの民族が呼び出されてなったわけですが、まあとにかく、地は混沌、これも言ってるように混沌って中国語ですね。ケイオスというよりは、このカオス、ケイオスと訳してほんのわずかです。40種類もあっても。したら、ボイド、なしエンプティ、空虚ということです。豆腐、ボー。それを混沌と訳したらもっと違った意味になります。今、政治は混沌ですよね。世界に。まあ、どこ行くか方向もわからん。いっぱいあると政治家も何もいっぱいある。だけど、どこ行くかわからん。そういう方向性も何もないことを混沌というけども、これは違うんですね。空虚だと。ボイド、ベーカン。これ英語で調べてごらん。すぐにわかると思います。ケイオスと訳したらほんのわずかです。現実に推進しましたね。だから、この言葉はです、ね、全く虚しさ、実体のあるもの何もない。空虚。で、これは、砂漠の荒涼としたっていうようなところも破壊されて、それでもこのことは、豆腐、防腐が使われたりします。ですから、そこでしかも闇が深淵の持てない。で、神の霊、これも神の、ルーアハは、すぐそばのペールに、三章に、その日、風の吹く頃、主なる神が園の中をあることは聞こえてきた。アダムと女が神を避けて木の隠れたと。その風の吹く頃、この風というのはルーハなんです。ここではそれがですね、霊と訳されている。日本語っていうのは中国語の霊という漢字と、ね、風とは全く違うですね、日本人が受けるんです。霊は即幽霊と子供、私たちもそうです。亡霊、幽霊、死霊。風っていう爽やかな感じ。そのぐらいです。本来は同じ言葉であるのに、訳語によって大きくイメージ、受け取るものは変わるんですね。私も世田にずっとも20年前に行った時に、この話をしたことがあるんですね。で、そこに初めて、結婚して、新キリスト教も関係なかったと。で、ちょっと眠そうにしとったことがあるから、パッと、熱いここを読んでください。当てて、パッと皆さん。そこで、霊という言葉がありますね。霊って、パッと、どんなイメージ思いますかって聞いたのもう20年近く前ですけど。それその時はもっと考えた。あ、まずやっぱり幽霊って言ったんですね。当然そういうことになりますよね。ところが風なんですよね、本来。これはヘブライ語もラテン語もギリシャ語も、両三つとも必要なってる。古典語で言うような、みんな本来、ルーハ、スピリットというものですね。ルーハとプネウマ、スピリット。これみんなですね、スピリットと言われてもいいんですけども、 風。それで人間虫の風、動きを出してるから息。息が止まったら死ぬから、なんか支えてるものって霊。中国語では霊。そうなんだ。本来は一番身近な風ですね。そしたらここに、まあ、以前から何度も言ってますが、wind from God。あるいは divine wind。というふうに訳されている代表的な、カトリックの代表的な訳もそのように訳している。ですね。神からの聖なる風が吹き渡っていたということなんです。本来は。そのただ中に、これ非常に安定的ですね。最初から神からのディバインウィンドが吹き渡っていた。それが全てを作って動かしていく。で、そこに光あれと言ったら本当に光があったと。この光こそはですね、そしてまた聖なる風こそは完全な平和の前、予言的な存在だったわけです。これが与えられたら本当にですね、心落ち着くわけです。ですよね。暑くても本当にもうムシムシした時に爽やかな風がそーっと来てホッとする。それは一時的ですよね。でも、クーラーさーっと、あ、気持ちよく曲見てくるけど。クーラーをどんなに使っても絶対に与えられるものは神様からのディバインウィンドなわけです。それは寝ている中でも、死にかかっている人でも吹いてくるという。全く桁違いです。この力っていうのは。まあ、そういうことでですね、役によって大きく意味合いが違ってくるわけです。だからこの聖書っていうもの、本当の意味をですね、はっきりさせるために本当に語学必要だということを私も、非常に、まあ、初めて知った。私は、まあ、英語は特に非常によく語学の時もできよったものだから、その時の英語の先生が高校の、お前外国大って教員になるつもりかって言われて今でも思うんですね。ほんで法律になって私もですね、まあ、本当に理科はすごく面白いんだけど、こっちに行ってみようかなと思う。それが一年もしない。パッと来た。半年ぐらい。英語一生懸命やってて、英語や向こうでも子供でもやってるじゃない。ふっと気がついて、なんかバカらしくなってですね。子供でやるってなんかね、研究。もう本当に簡単に数ヶ月だったからで、パッとやめて二度と思わなくなったんですね。こういう経験がある。けども、この英語とっても役に立ってた。卒業日ぐらいすぐに。この聖書、クリスチャンになったから。まあ、実用的にはですね、私、高校の時に初めて、駒島港、四国一の貿易港だった時に、大きなアメリカ船が来て、自由に行けるというので、行かして、あと何分か、くれるというので、行ったことがありますが、その時に、初めてですね、習った英語で話したら通じるんですよ。ほんで、見上げた真っ黒の歯が真っ白の大きな、巨人見た真っ黒い黒人が、ニコニコして訳してくれた。未だに覚えてる。もう終わるということですね。それで、まあこういうことでも後で書こうと思ってますが、私の話でもこういうことなんですけども、それでポイントのところだけ終わっていいと思います。もうタイムアップとか。はい。それでですね、この光あれを受けたらいいと。だから、これもですね、イエス様がずっと言い続けたと、私こそは命の光だ、ということですね。そして聖なる霊がイエス様そのものなんだ。だからイエス様を本当に受け入れたらですね、闇の中の光になる。風が吹いてくる。そしたら平和が与えられて、本当に流れ出すんだということです。流れ出したものが伝わってきたんです。2000年と言われる。旧約から言ったら3000年以上渡ってずーっとその風が吹いてきて、その水が流れ出して今も続いている。見える人に今も流れているのが見えるという。あのような犯罪行為が戦争という大殺人が行われる中でも、やっぱり流れているから、そこで本当に立ち返る人、あ、神様って真剣に祈ると。前にドイツの戦没者学生の指揮を書いたことある。すぐそばでバーンと轟音がする、轟音の中でも。そこで本当不思議な祈りの扉を感じた。ということですので、旧約聖書の、というと、ほんの一部言われましたが、この長く話したからというものじゃなくて、ほんの一部でも一言でも残れば私いいと思って、神様とはちゃんとこなしてくれると、いうこと思います。はい、じゃあこれで終わります。ありがとうございました。
この後、緩和になります。
一言お祈りを。
お祈りお願いします。
神様、こういう機会を与えられまして、 今一番世界中が求め問題にしている平和というこの聖書的な根本の本当わずかな部分ですけれども、聖書から受けたことを語ることを与えられたことに感謝です。どうか神様が少しでも不適当な表現間違ったことがあれば、神様ご自身が一人一人の魂の中で形成してさらに光物としてくださいますように、この命の光、命の水を与えられていない方々に、どうかこれが今非常に苦しむ災害を受けた人たち、手術で申しにかかっている苦しみの中の人も、あるいは交流されている人の中にも、また家庭の問題、自分の病気の問題で非常に苦しんでいる方々にも、どうかこの聖なる風と命の水を送ってください。今ここにおる方々にもそのことをそれぞれ与え流してくださって、このように集まっていることを感謝します。これは全てのことを参加者ご一同の祈りとともに御前にお捧げいたします。アーメン。はい、ありがとうございました。
それでは緩和の方をお願いします。